ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、番組ナビゲーターの梅島茂です。
こんにちは、土屋です。
本日も始まりましたね、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、こんにちはと言いましたが、実はおはようございますなんですよね。
そうですね、早朝からありがとうございます。
はい、いえいえ、なんかちょっと訳あって、今日は朝早くからの収録なんですけども、なんか頭がやっぱクリアで、
いいですね、朝は。朝の方がやっぱり仕事はかどりますね。
ああ、そうですよね、僕も結構朝派で、いろんな仕事を朝やるとやっぱはかどりますもんね。そうですね。皆さんもなので、朝の時間有効活用していただけると、すごくいいんじゃないかなと
思います。多分、リスナーの人も、こう、通勤でこれ朝聞いてる人多いかもしれないですよね。
そっかそっか、そうですよね。はい。なるほど、なるほど。わかりました。という感じで今日は、では行ってまいります。じゃあ、早速ですが、質問いきますね。
来てますか？
はい、来てます、はい、来てます。はい。じゃあ、読みますね。
はい。
接骨院で店長を任された6年目の柔道整復師です。
お、若いですね。
はい。はい、従業員3人だけの小さいお店ですが、おかげさまで季節に関係なくお客さんに来ていただいています。
はい。
お客さんは肩こり、腰痛、股関節痛、膝痛など、いわゆる一般的なお悩みを抱えていらっしゃる人ばかりです。
はい。
うちのお店では系列店で指定されたマニュアルに沿って施術をするのですが、治療効果が乏しい、あるいは全く効果がないような患者さんもちらほら見受けられます。これまではそれでも治療代が安い保険診療なので続けてお店に来ていただいているのですが、近くに新しく治療院、マッサージ店ができるなどライバルが増えている状況で、将来も続けてお客さんが来ていただけるか心配です。
なるほど。
はい。そこで質問なのですが、治療効果が乏しい場合には、はい、どんなことを考えてアプローチすれば良いのでしょうか。
うわぁ、ざっくりだな、これ。これはこう来たか。
そうですね。ちょっとざっくりですね。
店の説明はすごい細かいんですけどね。はいはい。
この肝心な、そうですね、悩みのところが、もうちょっとなんか具体的な方が、そうですよね。いいのかなと思うんですけど。
これ答えにくいんですけど、まあ、うまく、まあ、行った時もそうなんですけども、
はい、
普通、治療成果がうまくいっていかないっていう時に、はい、分析をするんですけども、
分析、
はい、はい。で、それが例えば、こういうテクニックを、何分やったからとか、何回やったからとか、っていうので、局所のどの組織にどれだけストレスがかかったとかっていう感じで、はい、で、それで、なんか、後から、そこの部分が炎症を起こしちゃったとか、っていうような振り返りができれば、
はい、
それができると、あ、やりすぎたな、つって回数を減らすなり、まあ、極端な話、もう、そのテクニックはちょっとやめとこう、つって、
はい、
他のことをできるわけですよね。
はい、
なので、これ、この、店長さん、なんでうまくいかなかったかっていうのがわからない時点で、まあ、アウトとは言わないですけども、これ結構大変な感じですよね。多分自分が何、はい、うまくいってるいってないっていうのがわからないから、どう対処していいのかっていうので、でも目の前で、うまくいってないっていうのだけはなんか感じてる状態だと思うんですよね。
なるほど。今の先生の話ですと、まずはその最初にその分析が必要だっていうことですけれども、はい、なかなかその分析の方法なんかも、もしかしたらこの質問された方、わからないんじゃないか。
ちょっと引っかかるのが、やっぱり系列店、まあ、何店舗も抱えてる、大手資本のところだと思うんですけども、 基本的には、トップの上から与えられたマニュアルに沿ってっていうことで、うん、それ通りにやってればということで、はい、あの、自分自身でなんかチェックをするってことはあまりしないと思うんですよね。マニュアルには、お客さんには必ず ひざまずいて、なんか、あの、話を聞くこととか、ま
あ多分、そんなのもあるんですか？
いいえ、そうですよ。あの、やっぱり顧客満足度っていうのを多分考えてるので、まあ 商売なので、うん、だから、聞く質問内容はこれで、うん、で、なんか施術のパターンは、最初機会を書くて、なんかこの辺を揉んでとかっていうパターンになってると思うんですよね。
なるほど。
だからその時に、まあそうは言っても、はい、多分あの人間それぞれ違うわけですから、うん、自分がやった、じゃあ肩のこの場所をこんぐらい揉むっていうのに対して、うん、どういう反応があったとかっていうとこからですかね、最初は。
なるほど。
そういう、やっぱりマニュアル通りに、やるんだけども、はい、その中でも自分が意識的に、はい、どの組織にどんぐらい、どんな、あの、刺激を与えたかっていうところがスタート、はい、まあ、入りやすいスタートかもしれないですね。
なるほど。じゃあ、それを、初めのうちはちょっと、まあ、メモしながらとか、まあ、記録に残してっていうのも。
記録はやっぱり、あの、しとかないと、多分、こういう、ね、こういうところだと、もう、ものすごい人数の患者さんを、
あ
の、失礼ですけど、回すっていう言い方するんですけど、もう回してらっしゃって、
はいはい、
で、1日何十人って見ているので、そうですね、何十人見てるので、どの、後から多分、あの、先生うまくいかなかったよって言われても、
はい、
何曜日のどの患者とか、多分分かってないと思うんですよね。でまずその把握ができないから、だから、やっぱりこういうことをちょろっとこう、なんかメモというか、本当はカルテがあって、
はい、
で、別に紙の媒体じゃなくてもいいと思うんですけども、コンピューターなのかわかんないですけども、そこに一言二言なんか気づいたことを、あの、ずっと、残していった方がいいですね。
あ、そういうことですよね。
はい、
あ、ちなみに、先生も、まあ、日にもちろんたくさんの方、患者さんの治療をされたこともあると思うんですけど、はいはい、メモなんかは？
メモしてましたよ。
あ、してましたね、やはり。
オランダに行った時も、1日、すごい話、60人、80人
で、
60人これ、違法ですけども、
あ、違法なんですよ。
10年以上前に、向こうで保険診療で、1人20分とか30分とかやるんですけども、
はい、
その時に、
はい、
まあ、ベッドをもあらかじめ、3台自分用に確保して、で時間差で、なんか、こう、まあ、治療機会を当てる時間、手が空きますから、はいはい、その間に、こう、次の患者さんをもう触り出して、とか申しして、で、うまいこと、こう、時間を5分、10分で切り上げると、もう、機械セットして10分間っていうような感じで、機械、やってる間に、また他の患者っていうので、自転車操業で、朝から晩までずっとフルで入れると、60人とか80人行くんですよ。で、それで、まあ、外国人で入ってきたから、成功報酬型だったんで、
何型ですか？
成功報酬型で、
まあ、はい、
はい。患者さん一人当たりかけるいくらみたいなの
来まし
たん
で、
もうこっちは稼ぎたいから、ガンガンガンガン回すことをどうやってやろうかなって。そうやってもクレームついちゃまずいから。
あ、ですよね、そこは、ね。は
い。だからそこは、一人ずつちょっと気がついたことは、ずっとメモで残しておい て、で、やっぱり次聞け、来た時に、この間ちょっと強くやりすぎちゃいましたよね、なんていう会話から入ると、おでもね、その後ね、なんていう話してくださるんですよね。
そこは、やはり、どういうふうな施術をしたのか、きっちりまあメモリ残して、
はい、
まあ、あとは振り返りももちろんできるように、で、まあ、分析がきちんとできるように、まあ、なんで治らないのかっていう。はい、で、あれですよね、そこで、まあ、接触した方法は、これがダメだったから、じゃあ、ここなのかな、とかっていう、そういう感じでやっていくっていう感じですね。
まずはですね、ただ、はい、やっぱり、おそらく、この店長さん、基本的な理論、ちょっとまだ大丈夫かな、今8分ぐらい喋ってるんですけども、まだ大丈夫だと思うので、喋らせてもらいますけども、はいはい、店長さんに、まず基本的な、理論がこう身についてないので、それを教科書的じゃなくて、本当は、はい、キーとなる、炎症って、例えばピークが、2日から3日、まあ、24から72時間なんですけども、
はい、
それを知ってると、うん、今、目の前にいる患者さんが、うん、例えば、こういう経過でしたっていうので、うん、 ずっと徐々に徐々に悪くなってるとか、良くなってる悪くなってるとかっていうような、もう日によって違うんだよとかっていうふうになってくると、本来、治癒能力を持ってる普通の人間でしたら、なんか、どっかでつまずいて転んじゃったとかって、それから、炎症が始まって、ピークが2、3日で徐々に治っていくっていうのと照らし合わせると、治癒経過がおかしいぞっていうふうに考えるんですね。
なるほど。
だから そういう知識を、使える知識をやっぱ揃えていかないといけないんですよ。で、治癒経過を阻害する、治癒経過を阻害してない、そのパターンに乗ってる人は、その人の持ってる、治癒能力で、1週間もすればとか、それは、組織ごとに、治癒する期間が違うんですけども、徐々に治っていくから、特になんか治療家が手を出す、下す必要はないんですけど。で、それはだから1週間後にじゃあチェックしましょうね、というぐらいで終わらせればいいんですけど、じゃあ、治癒経過に阻害してない人たちは、なんでそういうふうに、普通通りに治っていかないのかな、ということを考えてます。複数あるんですよ、大体。使いすぎだとか、反対に大事にしてって、使わないすぎっていうのもあるんですよね。ある程度いい、刺激がないと強くなっていかないんで。
使いすぎもダメなんですね。
ダメですね。適度じゃないといけないし、あるいはものすごく仕事だとか、家庭がうまくいってないとかっていう、メンタルの、ストレスがすごくっていう場合も、自律機能が動からなかったりとか、そもそも、なんか、道具の使い方がおかしいとか、デスクワークで姿勢が悪いとかっていう、そういったものもありますし、
いろんなパターンが、原因が考えられるということですね。
まあ、今日は、ちょっとそれ長くなるんで話しませんですけども、大体そういった治癒経過を阻害する要因がいくつかこうあった中で、おそらく一番大きい阻害する要因があるはずなんですね。
一番の要因が。
で、それを多分一番アプローチの目的にすると、そうすると、それがなくなるわけですから、本来自分の持ってる治癒能力がこうまた復活してきて、治ることが多いですよね。
なるほど。
すごい大雑把に、これ、学校で2年、3年やるような内容、今。
自分から凝縮して。
凝縮してみましたけども。それを、やっぱり、知らないと、まあ、今後、辛いでしょうね。そうやってマニュアル通りで、うまくいかないな、って、何がうまくいくか、いってないのか分かんない人は、どっから勉強していいかも多分分かんないので。
そのあたりも、もちろん今後の、このポッドキャストで、詳細も、教えていただけるっていう。
まあ、反対にこういう症例があるんだけど思って、その中で、実際に理論ですってやると、みんな記憶して使えない理論になっちゃうので、反対に、今回のこの、ケースの場合は、治癒経過阻害する要因がこれで、みたいなのは、どんどん、触れていけたらなと思ってますんで。まあ、ただね、細かい情報欲しいんですよ。
そうですよね。ちょっと大雑把でしたね、今日の質問は。なので、皆さんもうちょっとですね、詳細な、まあ具体的な、その、悩み、症状なんかを、まあ送っていただけると、より的確に、先生が回答していただけますので。
他の人にも参考になると思うんですけどね。
そうですよね。詳細であればあるほど、参考になるということで、わかりました。ありがとうございます。では、本日は、これで終了になります。じゃあ皆さん、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本オランダ都市療法協会、ナレーション、ボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。